愛と聖霊教会組織の基礎パート1話花城剛。
おはようございます。少しタイトルを変えまして、キリストの愛と聖霊、キリストの教会の教会組織の基礎という、テーマで学んでいきたいと思います。これ続きもありまして、今日はそのパート1、教会組織の基礎というシリーズでしばらく考えていきたいと思います。まず注目すべきところはヨハネ17章であるんですが、その前に起こった出来事を、ヨハネによる福音書から見ていきたいと思っています。まず13章の方から、これは二階座敷で聖餐式を行っていた時ですが、イエス様はこのように言われたんです。よくよくあなた方に言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。13-26-27、イエスは答えられた、私が一切れの食物を浸して与えるものがそれである。そして一切れの食物を浸して取り上げ、シモンの子イスカリオテのユダにお与えになった。この一切れの食物を受けるや否や、サタンがユダに入った。そこでイエスは彼に言われた。しようとしていることを今すぐするがよい。これ、パンを何に浸すんでしょうね。オリーブオイルなのか。普通オリーブオイルというと、聖霊を意味しますけれども、それを浸したものをユダに与えたら、サタンがユダの中に入ってますが、その浸したものが原因ではないと思うんですが、それは象徴していたのかもしれないですね。この別の霊が彼の中に入ったようですね。で、30節、ユダは一切れの食物を受けるとすぐに出て行った。時は夜であった。で、ユダが出て行った後に11人の弟子たちが、使徒たちが残りました。そして二階座敷でイエス様は話を続けるんです。このキリストの愛を受け入れないユダがいなくなった後の教会に、イエス様は非常に大切なことをこの後ずっと語っていくんですね。13章、14章、15章、16章、ずっと続くんです。13-31-32、さて、彼ユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神もまた彼によって栄光をお受けになった。彼によって栄光をお受けになったのなら、神ご自身も彼に栄光をお授けになるであろう。すぐにもお授けになるであろう。この栄光という言葉、十字架にかかることが栄光であるようなんですね。この神様が栄光を受けるのは教会を通してであるんですが、ユダがいなくなった後にそれができるようになったわけですね。これは栄光という言葉についてヨハネ 12-23-24 もお読みします。イエスは答えて言われた、人の子が栄光を受ける時が来た。よくよくあなた方に言っておく、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになる。これは十字架のことをお話しされてますね。自分が死ぬということ、しかし死んだなら実を豊かに結ぶっていうんですね。一粒の麦の種を植えたらそれが100倍になるように、キリストの死が多くの魂に永遠の命を与えるようになるんですね。それが神の栄光だというんですね。そしてこの栄光について、その 後に御霊が弟子たちに下るということも書かれていました。ヨハネ7章の38-39、私を信じる者は聖霊に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。すなわちイエスはまだ栄光を受けておられなかったので、つまり十字架にかかって復活してなかったので、御霊がまだ下っていなかったのである。十字架そして復活の後に聖霊が下ることが予言されていたんです。そして続きましてヨハネ13章に戻ります。このユダがいなくなった弟子たちに語り続けているところですが、 13-34、 私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。キリストの教会は互いに愛し合うことによって神に栄光を期すように定められています。というのは、次35節をお読みします。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろう。つまり愛し合わない教会があったとすれば、彼らは、キリストの弟子であるということを要は認めないというわけですね。続けて今度はこの13章、14章、15章、16章と非常に大事な教えをキリストをここに、ヨハネが書いたんですが、濃厚に詰め込んでるんですが、教会の目的は福音を述べ伝えることですね。でもそれをする前にどうしても経験が必要があって、それは自分の弱さとか無価値さを悟らせて神に頼る働き人にならなければいけないんですね。それを一歩一歩神様、イエス様は弟子たちをこの教会を作るために導いてくださっているのが本当に手に取るようにわかります。こんなことがあったんです。ヨハネ 13-36、 シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこへおいでになるのですか？イエスは答えられた。あなたは私の行くところに今はついてくることはできない。しかし後になってからついてくることになろう。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今あなたについていくことができないのですか？あなたのためには命も捨てます。38節、イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか？よくよくあなたに言っておく。鶏が鳴く前にあなたは私を三度知らないと言うであろう。ペテロは自分のこの愛す、自分が愛していると思っている、命でも捨てようと思っているキリストを裏切るという自分の弱さを知らなかったんですね。それをキリストはきちっと指摘なさって、後になって彼が本当に悔い改め、そして自分と同じものを励ますように、助けるように命令なさるんですが、ルカによってよる福音書にはこの光景をもう少し詳しく書いてあって、こういうふうにイエス様述べております。ルカ 22-31、 シモン、シモン、ペテロのことですね。見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。キリストは自分を裏切ろうとしている者に対する信頼を示して、変わらない愛を示して、そして他を助けるように命令なさったんです。続けてヨハネ14章に戻りますが、引き続き大事なことが書かれています。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。キリストの教会にとって基本中の基本であるのがこれであるんですね。神様を愛する、そしたら そうであれば戒めを守るということです。この戒めという言葉はコマンドメント、つまり10回の回ですね、10コマンドメントの、同じ言葉であるんです。もしキリストを愛するんであれば10回を含めた全ての戒めを守るはずであるんですね。14章の16節、私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう、それは真理の御霊である、この世はそれを見ようともせず知ろうともしないのでそれを受けることができない。この神様の戒めを守ろうとするときに、生まれながらの自分たちの性質では本当の意味では戒め服従しているかのように外見上は見えるんですが、心が調和していないんですね。愛の性質に戒めに調和していないんです。なので守りきれていないんですね。それを助けるために、律法の要求を満たすために真理の御霊が必要であるんです。で、これは世は受けることができないと。それはなぜかというと、それを知ろうともしない、見ようともしない、それを必要と感じていないわけなんですね。続けてヨハネ 14-23、 イエスは彼に答えて言われた、もし誰でも私を愛するならば私の言葉を守るであろう、そして私の父はその人を愛し、また私たちはその人のところに行ってその人と一緒に住むであろう、私を愛さない者は私の言葉を守らない、しかし助け主すなわち父が私の名によって使わされる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。ここでも神様を愛するのであれば神様の言葉を守るということが原則が書かれています。キリスト教会はこういう状態でなければならないんですね。神様を愛する、そしてそのゆえに神様の戒めを守る、そしてそのためには聖霊が必要であるということですね。で、この聖霊はですね、また律法を守らせる力だけじゃなくて、ここに思い起こさせるであろうって書いてありましたね。イエス様が語った言葉を思い起こさせる、そういう力を主を持っております。この同じ26節を続けて、そして次29節に飛んでみます。今私はそのことが起こらない先にあなた方に語った、それはことが起こった時にあなた方が信じるためである。つまり予言のことであるんです。予言が、聖霊によって与えられて、霊の賜物として与えられ、そして真の教会はこの予言を持っている民であるんですね。で、そのことが黙示録12章の17節に書かれていますが、正規の教会から、正規の教会がこの、もともと初代教会があったんですが、その初代教会が世と妥協したために異教が侵入して純粋なキリストの言葉を守らなくなったために、忠実な弟子たちは荒野に行って自分たちの教会を作ったんですね。それを荒野の教会と言います。ワル伝説のような人々ですが、彼らは神様の戒めを守り、つまり安息日を守り続け、第4条の、第7日の安息日を守り続け、そして最後世の終わりの残りの子らはイエスの証を持っているというふうに書かれております。で、このイエスの証とは黙示録19-10によれば予言の霊であると書かれています。これはキリストが ヨハネ14章で約束された聖霊の賜物であるんですね。そして全世界にやってくる試練に耐えられるようにしてくださっているんです。そしてヨハネ15章にも同じようにこのように書かれています。7節、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい、そうすれば与えられるであろう。8節、あなた方が身を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。身というのは品性のことです。キリストのような品性のことですね。そして父が栄光を受けるためには、この弟子たち、つまり教会の中にキリストのような品性が豊かに結ばれていなければ、身が結ばれていなければいけないということですね。言葉、私の言葉、イエス様の言葉にとどまっているならばと書かれていますね。条件がついているんです。律法というのは神のご品性を文字にしたものでありますから、神様の品性 を自分たちのうちに完成させようとすれば、その律法と調和しているのが当然のことであります。同じように引き続き律法についての重要性についてイエス様は強調されております。9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。ここでも愛と戒めの関係をイエス様は強調されております。ずっとこのようなことを、もうよほど大事であるんだと思うんですね。これを繰り返し繰り返し教えておられます。12節、私の戒めはこれである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これが新しい戒めなんですね。で、新しいといっても実会でも同じようなことを神様はおっしゃっていたんです。父と母を敬えというのは人を愛しなさいということでありますから、ずっと旧約聖書の実会も新約聖書の愛という新しい戒めも同じことであるんですね。で、13節、人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。イエス様は弟子たちの、人間のために自分の命を捨てました。で、これによって愛を示したんですが、弟子たちも互いに愛するということは、彼らも友のために自分の命を捨てるということをイエス様は求めておられるようですね。で、これより大きな愛はないと言います。14節、あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。次はこの、教会の設立についてイエス様はおっしゃっております。15節から、私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。これらのことを命じるのは、あなた方が互いに愛し合うためである。 教会を設立したんです。12使徒の任命によって教会組織の第一歩をイエス様は踏んだんですね。そしてこの教会組織はトップダウンの組織構造ではないようなんです。このトップはイエス様であるんです。確かに教会の頭と言われています、イエス様は。ですが上下関係、まあ確かに上下関係ではあるんですが、友と呼んでくださってるんですね。しもべじゃないと、教会員をしもべじゃなくて友としてるんですね。でそれはどういう意味かっていうと、友というのは全部教えるっていうんです。秘密にしておくのがない。このトップダウン構造は時にはなんでそれをするのか下に教えない、どういう会計になっているのか教えない、秘密裏に指導者が動くということも起こり得ます。しかしイエス様はオープンにしてこの教会組織を、みんなが意見が言える友のような関係、しかも指導者も教会員をしもべとして見ないで友という関係で、教会を建てたと教えてくださっています。そして互いに愛し合うためにそのように命じられたと言っております。続いてこのヨハネ16章では聖霊のことについてずっと述べておられます。16章の7節、しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けばそれをあなた方に遣わそう。それが来たら罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。この聖霊について非常に大事な働きがここに挙げられてますね。罪と義と裁きとについて世の人の目を開く。我々自分の罪に気がつくのは聖霊の働きによるしかないんですね。各時代の希望、下巻の156ページからしばらくお読みします。聖霊は主がご自分の民を高めるために天父に嘆願することがおできになるすべての賜物の中の最高のものであった。御霊は人を生まれ変わらせる働きをするものとして与えられるのであって、これがなければキリストの犠牲は何の役にも立たなかったであろう。つまり十字架、せっかくの十字架も、もしその後聖霊が働いて人の心を変えなかったら、その犠牲が払われた意味がないんですね。目標達成できてないんです。これ一セットであるんですね。福音の働きの始めから終わりというものがあるんです。そして、これが、悪の力は幾世紀にわたって強められ、人々がこのサタンの虜として屈服していることは驚くばかりであった。罪に抵抗してこれに打ち勝つ唯一の道は制限された力ではなく、天来の満ち足りた力を持って来られる第三位の神、聖霊の偉大な働きを通してである。世の贖い主によって達成されたことに効果を与えるのは御霊である。心が清くされるのは御霊によってである。御霊によって信者は神の性質に預かるものとなる。すべての先天的後天的な悪への傾向に打ち勝つ天来の力として、またご自身の品性を教会に印象づける天来の力として、キリストは御霊をお与えになった。本当に聖霊の働きって大事ですね。 この働きがなければ信者は神の性質に預かるものとなれないんです。そして聖霊はもちろん人の品性を変えるんですが、勝手に変えるんじゃないですね。聖霊はまずその人にご自身キリストの品性を教会に印象づけるというんです。印象づけてその人がそれに憧れてそのようになりたいと思って、その後その力を与えるんですね。願いを起こさせ実現に至らせる。勝手に我々の心を改造してしないんですね。我々をこの愛で導き引っ張ってくださるわけですね。だから本当に聖書研究するときにキリストの姿が見えるように聖霊の力を求めなければいけないです。続いて、それ真理の御霊が来たら義と罪、罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。ヨハネ 16-8。 御言葉を説くことは聖霊の絶え間ない臨在と助けがなければ何の効果もない。これが天来の真理の唯一の効果的な教師である。真理が聖霊に伴われて心に入るときにのみ、それは良心を目覚めさせ、あるいは生活を一変させる。しかし聖霊によって真理がはっきり頭に入らないならば、魂はいわなるキリストの上に落ちて砕けないのである。どんなに教育があっても、どんなに大きな特典を持っていても、神の御霊の協力がなければ人は光の器となることができない。だから教会に必要なのは真理とそして聖霊であるんです。続けて、キリストは聖霊の賜物をご自分の教会に約束されたが、その約束は最初の弟子たちと同じようにまた我々のものである。しかし他のすべての約束と同じようにそれは条件付きで与えられている。主の約束を信じこれを我がものと主張する人は多い。彼らはキリストについて語り聖霊について語るが何の益も受けない。彼らは天来の力によって導かれ支配してもらうために魂を明け渡そうとしない。我々が聖霊を用いることはできない。御霊が我々を用いてくださるのである。聖霊のバプテスマを受けたといって異言を語るという教えがあります。たとえ異言を語ったとしても、もし我々が神様の律法に従えるように自分の生来の傾向を明け渡していなければ、それは聖霊ではないんですね。別の霊です。どんなに異言を語っても生活が一変していなければ、あるいは心が新しい心に変わっていなければ、新しい心というのは感情じゃない、じゃなくて生きる原則ですね。そしてそれに思想と感情が神様の教えに調和していなければ、それは聖霊のバプテスマではなく別の霊のバプテスマであるんですね。御霊を通して神は民のうちに働き、その願いを起こさせかつ実現に至らせてくださるのである。フィリピン 2-13。 しかし多くの者はこれに従おうとしない。彼らは自分で自分を支配したいのである。これが彼らが天の賜物を受けない理由である。御霊はへりくだった心で神に仕え、その導きと恵みを待ち望む者だけに与えられる。キリストは聖霊を約束してくださって 与えられるはずなんですが、人間の方でそれをブロックすることも可能であるということなんですね。各時代の希望上巻の205ページからお読みします。聖霊による感化のもとにイザヤは、我々は皆汚れた人のようになり、我々の正しい行いはことごとく汚れた衣のようであると書いた。イザヤ 64-6。 ダビデは、神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてくださいと祈った。またエゼキエルを通して、私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせる。これが本当の聖霊のバプテスマの経験であります。続けてヨハネ17章の方に戻ります。ここで、イエス様は何を求めて願っておられるのか見てみたいと思います。9節、私は彼らのためにお願いします。私がお願いするのはこの世のためではなく、あなたが私に賜った者たちのためです。彼らはあなたのものなのです。ここで、世と、それから父がイエス様に賜ったものと区別して、イエス様話をなさっておりますね。何をこの神様、イエス様に賜った者たちのために求めているか、それは一致であるんですね。世の人々との一致ではなくて、父とイエス様との一致が、教会がその神様と一致するということをお願いしているんですね。20節でも、私は彼らのためばかりでなく、彼らというのは弟子たちのためばかりでなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人々のためにもお願いいたします。つまり11人の弟子たちだけではなく、彼らの言葉を聞いて信じるクリスチャン、後世の人々のためにもお願いしているんです。この17章は、この弟子たちということについて、考えてみたいと思うんですが、すべての人がこの祝福を受けるわけではないんですね。マルコ 8-34 を見ると、それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。この神様についていきたいんだったら、神様の教えに従いなさいというんです。これは、教会だけに言ってるんじゃなくて、群衆にも言ってますね。群衆を呼び寄せて彼らにも言ってます。なので、あの人は教会員じゃないからといって、その恵みから、神様の恵みから、あるいは命令から外すのではなくて、彼らも招き入れなければいけないですね。招待はしなければいけません。選ぶのは彼らですけれども、招待はしないといけないんですね。ルカ 14-26 を見ると、誰でも父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも捨てて私のもとに来るのでなければ私の弟子となることはできない。これ、教会員名簿に登録される人は、その教会の信仰を受け入れますと言った人は、口で言った人はサインされますね。登録されます。で、これは、教会受け入れる人たちはその言葉を信じて、そこに登録するんですけれども、本当にその人がイエス様に従うかどうか、本当に弟子となるかどうかは、これは教会は分からないですね。この人と神様との関係です。なので、教会員 名簿に登録されていても本当に弟子かどうかは、これは我々が分かることではないですね。27節、自分の十字架を覆って私についてくるものでなければ私の弟子となることはできない。で、イエス様はこのイエス様の教えに従う者のためにこの一致を祈っております。そして続けてこの世と弟子たちのこの関係について触れるんですね。17章の14節、私は彼らに御言葉を与えましたが世は彼らを憎みました。世は御言葉を与えられた人たちを憎むことになっています。私が世のものでないように彼らも世のものでないからです。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく彼らを悪しき者から守ってくださることであります。この最後の時代に悩みの時というのが予言されております。ある教会では患難時代と表現する時もあります。で、この患難時代に入る前に、7年間の患難時代に入る前に空中軽挙されて、あの弟子たち、本当の弟子たちはこの世から取り去られるという教えもあります。しかしイエス様は彼らがこの彼らを憎む世の中で試練に遭いながらこの悪しき者から守ってくださるようにとお祈りしているということは、彼らは試練を通るはずです。この世にいるはずですね。16節、私が世のものでないように彼らも世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。この教会は、あるいは弟子たちは真理によって世から切り離された人たちなんですね。で、この性別という言葉は清めるという意味でもあります。真理に従うことによって清められるんですね。初めは心はついていかないかもしれないですが、それを教えに服従している間に聖霊がだんだん心を変えていきます。だから真理に定着することによって人々の心も変えられていくんですね。そしてあなたの御言葉は真理でありますと、神様の言葉、聖書によって世から切り離されたものが弟子あるいは教会であるんです。17章の21、父よ、それはあなたが私のうちにおられ私があなたのうちにいるようにみんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らを私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。ここを見るとこの教会の一致は世との一致ではなく、父とイエス様が一致してその中に彼らがいるようにという一致であります。世と妥協する一致ではないんですね。今日においては教会がエキメニカル運動、さらには多宗教連合というものを歌って、そして多宗教ばかりでなくて世の経済界も政府もすべて一つになって、世界をリセットしようということで世界は今動いておりますが、教会の一致というのはそのような一致ではなくて、父とキリストのうちにいる一致であるんです。そして22節、私はあなたからいただいた栄光を彼らにも与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つになるためであります。 イエス様と父は目的において行動において一つであったんです。個性は別ですけれども一つであったんですね。それと同じように教会員一人一人は個性を保持されなければいけませんが、彼らの思想も感情も行動も一つになっていくはずなんです。この、一致、神との一致については昔、ルシファーが反逆した時から神様と不一致という道を選んで、そしてその流れがずっとこの地上でも続いているんですね。黙示録11章の19を見ると、19から12章を見るとこの、神様とサタンとの戦いは初めから神の律法に関するものであると思われます。11章の19節、これは12章の寸前の一節前の言葉です。そして天にある神の聖女が開けて、聖女の中に契約の箱が見えた。この契約の箱というのは律法を納めた箱ですから、ここに律法が登場するわけですね。そして12章の7節になって、さて天で戦いが起こった。この律法に関する戦いであるんです。ミカエル、このミカエルというのは、これは天使の長であるんですが、これはケルビムではないんです。ケルビムと神の使いというのは別の意味がありまして、神様の御子も神でありながら父によって使わされた時には天使と旧約聖書では読んでおります。例えばモーセがアラビアの山の中で、燃える芝の中で、語ったのも天の使いであったんですけれども、それは神であったんですね。あれはイエス・キリストがこの地上にお生まれになる前の神であったんです。で、このミカエルは、我々はイエス・キリストだと信じております。別に天使礼拝をしているわけではなく、これはキリストであるんですね。で、キリストも御使いと呼ばれます。で、ケルビムではないですね。被造物ではないですね。で、そのキリストとキリストの天使たちがルシファーと、そしてルシファーのに従った者たちと戦ったとあります。これは神の律法に関する戦いであったんですね。この神と、あるいは神との、神の律法との不一致というのはこのように昔からあって、その流れがこの地上に来ているわけです。それが世であるんですね。なので世の子、ルシファーはこの世の君と呼ばれています。で、世ばかりでなくキリスト教会でさえも神の律法と不一致した状態となっております。というのは、出エジプト記20章の8から11節を見ると、7日目の安息日を覚えなさい、そして聖としなさいと神様は命令なさっているんですが、キリスト教会は今そうしないんですね。なので神の律法と不一致の状態であります。で、ヨハネ第一の手紙の5章の3節には、神を愛するとはすなわちその戒めを守ることである。この戒めというのはコマンドメンツですね。十戒の戒です。で、この本当に聖霊によって導かれている教会は一致するはずなんですね。で、使徒行伝初代教会も使徒行伝2章の1節を見ると、みんなのものが一緒に集まっていたと、そして聖霊を受けたということが書かれています。 この教会は、ずっと続いていくんです。そして世の終わりにもこの教会は存在していて、14万4千と呼ばれています。彼らは一致しているんです。キリストと一致しています。というのは14万4千の人々が子羊と共に降りと書いています。そしてその額に子羊の名と、つまりキリストのような品性と父の名、つまり品性が書かれているということですね。つまり彼らも神の品性を完成させられている人たちなんです。聖霊によってそうなっているんですね。私たちの教会、そして家庭の不一致は何で起こるのか、でどうやったらこれが改善されるのか、この一致の秘訣というのを考えてみたいと思います。アドベンチストホームの191ページから。家庭や教会内の不和や分裂の原因はキリストから離れていることにある。キリストに近づくことは互いに近づき合うことである。教会と家庭が真に一致する秘訣は、折衝の仕方や運営の方法とか困難を打開しようとする 超人間的な努力にはなく、これらのことも大いにしなければならないが、キリストとの結合にある。本当に一致をしたければ人間的な方法もありますが、それも大事ですが、どうしてもやらなきゃいけないことはキリストとの結合であるというんですね。大きな円があって、その縁からたくさんの線が中心に向かって集中している図を想像されたい。これ自転車の、特殊な ラジアル組というんですけど、スポークを、こうやって組んでる絵ですけども、中心に向かってる絵として分かりやすいのでこれ持ってきましたが、これらの線は中心に近づけば近づくほど互いに接近し合っている。この分かりますね。この外側だとお互い線は離れてます。距離が離れてますね。キリストに近づけば近づくほどその線の距離は縮まっているのが確認できると思います。クリスチャン生活はこのようなものである。キリストに近づけば近づくほど私たちは互いに近くなる。神の民が一致して協力的な行動をとるとき、神が崇められる。ところが本当はこんな状態じゃなかったんです。こんな理想的な状態でなかったんですね。希望条項382ページ383ページ。弟子たちは習慣も気質も全く違っていた。欠点だらけの 人たちの集まりであったんですね。主税人のレビマタイとローマの権威を徹底的に憎んでいた激しい熱心党のシモン。このレビマタイというのは税金を集めるんですが、それローマ政府に捧げるものですけれども、徴収するものですけれども、そのローマの権威をもう徹底的に憎んでいた人がこの弟子の一人であったんですね。今この教会に自民党と共産党が一緒にいるようなものでしょうかね。そして、気前が良くて直情的なペテロと卑劣な精神の持ち主ユダがいた。真心はあるが内気で心配性のトマスと、心の動きが鈍くて疑い深いピリポ、また野心的で率直なゼベダイの子たちがその兄弟たちと共にいた。本当にイエス様のいろんな種類の人たちを集めたなって思いますね。 なんでこんなことをなさったんでしょうね。もっと気の合う仲間たちを集めれば、すぐ一致して神様の栄光を表すはずであるのに、あえて両極端の人たちを集めてきて、ハードルを高くしていますね。この人たちはいろんな欠点と、みんな先天的、後天的な悪への傾向を持ったまま集められた。しかしキリストのうちにあって、またキリストを通して彼らは神の家族のうちに住み、信仰において、教理において、精神において一つとなることを学ぶのであった。ここで、信仰において、教理において、精神において一つとなると書いてます。この、教会を一致させるのに、教理を置いて、とにかく一致しようということは無理な話なんですね。できないんです。やりたくても。行動が一致してこなくなるんですね。信仰も変わってきます。祈りも変わってきます。キリストが父のうちにおられたように、我々もキリストとキリストの真理のうちにいなければならないんですね。彼らは試練も苦情も意見の相違もあったが、しかしキリストが彼らの心に住んでおられる限り、不和があるはずはなかった。これが非常に大事なことじゃないでしょうか。意見の相違あっても、一致できるっていうんですね。キリストの愛がお互いの愛となり、主の教訓がすべての不和を一致へ導き、弟子たちは一体となって、ついには一つの心、一つの意見となるのであった。キリストが大中心であり、彼らはその中心に近づくに従って、お互いに接近するのであった。教会組織するときに、キリストの愛なしにはできないでしょうね。無理です。これなくしていろんな役員決めても、教会として機能しないはずです。神の栄光を表すことはできないんですね。人々の中にあって、キリストを代表するものとして、キリストは全然堕落したことのない天使たちをお選びにならず、救おうとする相手の人間と同じ情を持った人間をお選びになる。これが欠点だらけの人を集めた理由でしょう。キリストは人生に触れるために、ご自分も人生をおとりになった。神聖は人生を必要とした。なぜなら、救いを世に伝えるためには、神と人間とが必要だったからである。人生が神と人との間の伝達のチャンネルとなるように、神聖は人生を必要とした。キリストのしもべたちと使者たちも同様である。三天使の使命は天使に任せておこうではないんですね。我々がそうしなければいけないんですね。そして神様は我々を必要としておられるようです。その人たちに届くためには我々が必要である。そう書いてあります。人は自分のうちに神の御形を回復し、神の働きをなすことができるようになるためには、自分以外の、そして自分以上の力が必要である。だからといって人間の力が不要だということにはならない。人生は神の力を捉え、信仰によってキリストが心のうちにお住みになる。 こうして神との協力によって人の力は善をなすのに効果的となる。欠点だらけの人を集めたのはこのためであったんです。最後に祝福の山101ページからお読みします。事前の行為には二重の祝福がある。貧しい人に与えるものは他人を祝福している一方、その人自身がさらに大きな祝福を受ける。魂に宿るキリストの恵みは自我とは反対の品性、すなわち生活を清め、高め、豊かにさせる品性を育ててくれる。隠れたところでなされた親切な行為は、お互いの心を結びつけ、すべての寛大な思いの源であるお方の心に人々を近づける。私たちの教会の中で、隠れたところで親切がなされているだろうか。求められてしぶしぶ親切な行為をするのか、あるいは積極的に、しかも目立たなく、密かにというか、さりげなく親切な行為がなされる、聖霊の潤滑油が回ってる教会であろうか。こういう親切な行為がお互いの心を結びつけるって書いてます。そしてすべての寛大な思いの源であるお方の心に人々を近づける。花から流れる香りのように、静かに生活から流れ出るわずかな心遣いや愛と自己犠牲の小さな行為、こういうものが神にとって本当に大きな価値あるものであるんです。生活の中で静かに流れるわずかな心遣い、これほど美しいものは、神様が愛されるものはないんですね。こういうものがこの教会にあるだろうか。積極的に隣人に、親切な行為をするだろうか。これが欠けているから神の栄光を表さない、教会であるんですね。こうしたものが少なからず人生の祝福と幸福に寄与する。そして他人の利益と幸福のために自己を否定することは、たとえこの世では人目につかず称賛されないものであっても、天では栄光の王富んでおられたが、私たちのために貧しくなられたお方との結合の印として、印と認められていることがついには分かるのである。自分は損してでも他人の利益と幸福のために自己を否定するということ、これは世の目から見たら愚かなことのように見えるかもしれませんが、これが、天では栄光の王との結合の印と認められるっていうんです。これが本当の神の意であるんですね。最後に、賛美歌を歌いたいと思いますが、修法に書いてあるものと、から変更させていただきました。賛美歌191番を歌いたいと思います。どうぞご起立ください。 天にいらっしゃいます憐れみ深い神様、あなたの愛を理解できずに神様の御心を日々悲しませている私たちの罪をお許しください。そしてキリストの愛が私たちの心に受け入れられ理解され実現に至らせてくださるようにお願いいたします。そしてキリストが確実に成就しようとした一致を私たちの教会の中に成就してください。そして互いに愛し合うという神様の愛を私たちが守ることができるように力を与えてください。別の助け主を送り私たちの心に新しい心を与え柔和と謙遜の霊が私たちの心をへりくだらせて互いに仕え合うものとなれますように。この祈り救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。